本日は信仰生活の質を高めて人を育てる教会になろうという話です。主イエスと向き合う時間を1日に例えば1時間2時間確保することで、その量を多くすることで信仰の質を高めて人を育てる教会に共に成長していこうというお話です。先週は使徒言行録18章からでした。コリントに到着した使徒パウロに対して主イエスが人間の想像をはるかに超えるご計画を示されたという部分でした。新宿歌舞伎町を思わせるような欲望に生きるコリントの町に主イエスは教会を建てなさいとパウロに対して命令をされました。もっと正確に言うのであれば、黙ってしまわないで語り続けなさいと主イエスはパウロに言われました。この町には私の民が大勢いるからだというのです。主イエスの計画は辛抱遠慮深く考えを巡らし未来の先々のことまで見通した周到緻密なご計画のを神様はお持ちだったということが分かります。このコリントの町に使徒パウロは1年6ヶ月腰を据えて神の御言葉を語り続けました。ローマ人への手紙、またテサロニケ人への手紙2通、合計3通が書かれたのもこの時のことです。パウロはテント作りの同業者であるプリスキラとアキラというご夫妻にそこで出会って、そこに最初一人で住み込んで働いたわけですけれども、このご夫妻を連れてこの後エーゲ海を渡り、自分たちが元いた小アジアの方に移りますけれども、ここでエフェソの町に立ち寄ったと記されています。交通の要衝エフェソというのは、この旅がこの第2回目の宣教旅行が始まった時に使徒言行録16章ですけれども、最初パウロたちが目指した町の一つ、エフェソは最初に彼らが目指した町の一つでした。しかし目指しながらも聖霊にそこで御言葉を語るのを禁じられていけなかった町の一つ、それがエフェソでした。あの時からもう2年くらい、もしくは2年以上が経ったでしょうか。パウロはエフェソのユダヤ人街道に一人で入ってユダヤ人と論じ合い、その後プリスキラ、アキラご夫妻をその町に置いてこの町を立ち去ったと記されています。パウロはこの後エルサレムを経由して世界宣教の総本山であるアンティオキアの教会に戻ることになりました。本日は使徒言行録18章の後半、弁証家アポロが登場した場面を学んでいきます。舞台は同じエフェソの町です。でこの弁証家アポロという人物はギリシャ人が支配するエジプトの大都市アレクサンドリアに生まれました。彼の出生地というのはエジプトの首都、今カイロですけれども、カイロから北西に200キロ近く移動したナイル川のデルタにあるアレクサンダー大王が建設した町でした。大王の死後、ギリシャ人プトレマイオス朝をエジプトの首都となって、この町はやがて人口80万を誇るようになりました。 インド貿易で栄え、自然科学も発達したそういう町です。そしてそこに建てられた図書館は蔵書70万冊とも言われ、世界最大かつ最高の図書館を誇っていました。町はギリシャ化された地中海世界の文化の中心地となりました。幾何学のユークリッドや女王クレオパトラが住んでいたのもこの町です。このアレクサンドリアにはユダヤ人が建設の当初から関わっていました。ギリシャ人が来てユダヤをまず征服したときに10万人と言われる人たちをこのアレクサンドリア並びにエジプトに連行して、彼らを中間支配者層として用いたというのです。少数のギリシャ人が来て多数のエジプト人を支配する、そういう構造の中で、その間にユダヤ人を置いて、町の建設そして運営に当たらせた。ユダヤ人はギリシャ人の意を組んで番頭さんとしてこの町を仕切っていたというわけなのです。ユダヤ人がたくさん移り住んで高い地位を得ていたということなのです。紀元前3世紀になって、ヘブライ語、これはインスタントラーメンを崩したような文字で書かれているその旧約聖書を世界の言葉であるギリシャ語に翻訳したというのもこのアレキサンドリアの町の出来事でした。でこの聖書、ギリシャ語聖書を、旧約聖書を70人訳聖書と言います。でそれがなぜ大事かというと、もう世界中で旧約聖書が読めるようになったということなんですけど、さらに新約聖書は世界言語のギリシャ語で書かれましたけれども、そこにたくさんマタイ福音書をはじめとしてたくさん旧約聖書の引用が出ていますけれども、その8割ぐらいがこの70人訳聖書の訳をそのまま引用しているということです。世界中の知識人が旧約聖書を読めるようになったのはこの町のおかげであるというのです。そして弁証家アポロの話に戻りますけれども、このような恵まれた町に彼は産み落とされました。ユダヤ人として熱い信仰を持ち、旧約聖書に精通し、ギリシャ語を自由自在に話し、しかも救い主イエス様を信じていた人物です。使徒パウロと多くの点で共通していた、そういう立派な人物でした。24節には雄弁家アポロと紹介されていますけれども、雄弁家というのは博学な人、学識のある人という言葉で書かれています。生まれ故郷のアレクサンドリアでさまざまな学問を収めてきたことがここから伺い知ることができます。でその彼が小アジアの町、大きな町です、エフェソにやってきました。25節、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていたと記されています。熱心の元の言葉は霊に燃えてという言葉です。そして正確に教えていたというのは聞く者にとってとてもありがたいことだと分かります。それまでぼんやりとしたイメージを持っていたに過ぎないのに、アポロの話を聞くとイエス様の姿がはっきり見えてくる、そういう賜物を彼は持っていました。また26節、このアポロが街道で大胆に教え始めたとも記されています。大胆に教える、大胆に語る、それは聖書ではとても良い意味で用いられています。大胆に語らない方は、例えば旧約聖書の歴史的な出来事を語る、もしくはイエス様が何々をしたという歴史的な出来事を語る。アポロはそれだけで終わるのではなくて、彼には自由に考える力があり、 また主イエスに対する深い信頼もありました。だからそのような旧約聖書の出来事、もしくはイエス様がなさったことについて、神の国の原理原則をその出来事から導き出すことができたはずです。そしてそれを周りの出来事と照らし合わせて、伝えたに違いありません。ですから教訓が身の回りで生かせるように、普通の人はなかなか連結することができない2つの事柄を自由につなぎ合わせて大胆に語り、またイエス様への信頼を大胆に告白することができた、そういう人物です。神様の御旨を正確に理解していたために、御旨と現実とのギャップが彼にははっきり見えていた、そういう人物です。また広くさまざまな学問を治めていたからこそ、世の中全体を見渡していくつもの具体例を挙げて人々を説得することができた、そういう人物でした。また主イエスへの深い信頼があるからこそ、聞くものをして眠りから目覚めさせる、そういう鋭い話をができた人物です。何しろスケールの大きい人物、人材でした。で、その彼の最大の得意技は弁証と呼ばれているものです。これは発達してその後にキリスト教神学の一分野になるんですけれども、弁証学として知られるようになりました。聞き慣れない言葉ですけれども、キリスト教の神学の全体について、全体像を研究する組織神学の一分野になりました。組織神学には3つの分野があるというふうに言われています。一つは教義学、教えるに義、正しいの義の学です。聖書全体から神の国の原理原則を導き出すという分野です。二つ目は倫理学、教義学が見出した原理原則を現実世界の具体的事象に照らし合わせて、何が良くて何が悪いのか、例えば受精卵を代理母が育てて産む、そういうのはいいことなのか悪いことなのか、原子力を用いるというのはいいことなのか悪いことなのか、同性同士の結婚を認めるのはいいことなのか悪いことなのか、それがを判断するのが倫理学です。そして3つ目が弁証学、教会の外からキリスト教会に対して寄せられるたくさんの疑問点、それに答えるというのが弁証学です。28節は次のように記しています。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤証でユダヤ人たちを説き伏せたとあります。アポロはユダヤ人からキリスト教会に寄せられる疑問点に答えるばかりか、聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤証でユダヤ人たちを説き伏せたのでした。弁証家としてどれほど有能であったかを示す部分です。弁証家、弁証学という言葉は、そのアポロの名前を取ってでしょう。英語ではそれぞれアポロジスト、アポロジェティックスというふうに呼ばれています。翻って考えますと、教会の働き人はみんながみんなアポロでなくても良いわけです。弁証家だけが大切なのではありません。この世の中は命の与え主である天地創造の神を知りませんけれども、この世の中を目覚めさせるにはいろんな働き人が必要になります。弁証家以外にも説教者、オルガニスト、教会学校の先生、幼児教育や社会福祉を担う人々が必要です。しわじのばっちりと聞いた世の中に影響を与える人物がいれば、教会はこの世の中を眠りから目覚めさせることができるようになります。 ぜひともそのような傑出した人物を育てていきたいと私たち願っております。そのためにはどうしたらいいのか、アポロのような傑出した人物をどうやったら育てられるのか、本日は教会教育、教会訓練について論じていきたいと思います。で、そこには2つの前提があります。その2つの前提ができているという仮定のもとに次の話に移ります。その2つの前提とは何か。第一に、火を見るよりも明らかなことは、教育っていうのは相手だけ育てようとしても笛吹けど踊らずで育たないわけです。どうしたらいいのかというと、これは教育学の原点になることでしょうけれども、教育に携わる者も一緒に、児童と一緒に、生徒と一緒に、学生と一緒に成長していこう、これが教育の原点です。自分のことを棚に上げてしまっては相手が育たないということなのです。信仰の先輩である私たちも一緒に、若い人たちと、また初めて教会に来た方々と一緒に成長していこう、そういう中で相手が育つという話なのです。裏を返せば、教勢の伸びない教会の特徴の一つは、牧師や役員、長老という方々がなかなか成長できない、そういう教会であるかもしれません。2点目は、教会教育だということで、じゃあ一生懸命勉強しましょうということで話が進むかというでは、進むかというとそうではないということです。勉強すれば成長するかというとそう単純ではないという話です。これはキリスト教の難しいところかもしれませんけれども、聖書の知識、教会の知識を丸暗記してたくさん覚えただけでは個々人の信仰は成長しないのです。なぜならばキリスト教の真髄はイエス・キリストへの信頼にあるからです。聖書の知識だけ増えてしまうと頭でっかちになってしまう。必ずしもそれがイエス様への信頼に結びつかないということなのです。例えば 崖から落ちそうになったとき、落ちないように落ちないようにって私たちすごく体を緊張させることと思います。でもイエス様への信頼を深めた人物はどうかというと、危ない状況に陥ってもなかなか緊張しません。自然体を保つことができます。その人のうちに主イエスの平安が宿っているからです。これを別の言葉で言うと、4、5年前にお話ししましたけれども、脱力というふうに言えると思います。力から脱出する、脱力ですね。キリスト教の真髄は脱力にあるというのです。例えば周りの人たちから悪口を言われたとき、心緊張すると思います。会社が倒産寸前で仕事がなくなりそうになったとき、緊張すると思います。人に騙されてお金を奪われたとき、心が緊張すると思います。でもそういうときでも脱力してイエス様への信頼と平安、また喜びに生きることができるのかどうか、これが私たちの目指すべき方向性なのです。まとめますと、教会訓練というのは単なる勉強で終わったらあまり意味がなくて、学んだことを速やかに実行に移して、主イエスからいただく助けを体験的に学ぶ、助けを、イエス様の助けを体験するというところにポイントがあるというわけです。ですから教会の学びは体験をするための学びである。頑張らなくてもいい、努力しなくてもいい、脱力してイエス様の平安と喜びの中に過ごすときに、そういうときにイエス様が力をくださって 問題を解決してくださる、そういうことを学んでいくのが教会の訓練です。ですから1番目の相手だけでなくて自分たちも一緒に成長するのだ。でもちろん成長させてくださるのは神様ご自身です。そして2番目、知識だけでなく体で学ぶんだと、イエス様に信頼するっていうことの、本当に信頼できるんだっていうのを学んでいく、この2点がもうできているという前提で次の話に移ってまいります。アポロのような傑出した人物がどうすれば教会を育てることができるのか、見出したヒントはスポーツと勉強の世界にありました。で、結論から言うとそれは良質天下と呼ばれているものです。量、たくさんの量、高い質、それがですね、転んで化けるという天下という文字です。量を積み重ねると突然質が変化するという話です。例えば小学生の時に縄跳びにみんなチャレンジされたことと思います。普通の縄跳びならほとんどの人はできると思います。でも初めて二重跳びをやろう、1回跳んでる間に2回縄を回す、なかなかできないものです。で、何度も何度も練習してある程度の量を、練習量を積んだ時に突然2回跳べるようになって、でもう2回跳べるようになったら簡単ですよね。その後はあんまり努力しなくてももう2回跳び続けることができるようになります。それが突然起こるわけです。それは自転車の練習、水泳でも同じことが言えると思います。できるようになるまでの練習量というのは個人差ありますけれども、ある程度の練習量を積むと自転車が乗れるようになる、平泳ぎ、クロールができるようになる、そういうのを体験するものです。これが良質転化の法則です。法則という以上は誰が取り組んだとしてもほとんど実現する、その通りになるという意味です。空手の練習もそうだと言います。空手では基本型っていうんでしょうか、私たち見てるとストレートパンチしてるんじゃないかという正拳突きとかですね、前蹴りとか、そういう基本の型を練習始めますよね。で、体が慣れてくるともう反復稽古っていうのは無味乾燥、 なんでこんなのたくさんやるんだというふうに思えるようになります。精神的に何年もやると耐え難くなってきます。でもある人は3年4年とそういう基本型の練習続けたら、その反復稽古に面白みを覚えるようになったと証言しています。正拳突き、そのストレートパンチの練習をしていると、あ、体の軸ってここにあるんだって、なんかこう練習に面白みを感じられるようになるというのです。ある程度の練習量を積むと、その練習の意味、真髄が分かってくるということです。またイギリスのサッカーのプロチームでもそういう部分があります。基本練習を何千回とする、前にもお話ししたかもしれません。2人1組になって相手にパスを出すという、ただそれだけの幼稚園児や小学生もやっている練習を長時間、プロ選手がそういう練習を積むっていうんですよね。1000回蹴ったボールが1000回相手の同じ場所に届くようにという練習をしているそうです。スター選手といえども派手なプレーの練習はあんまりしないようです。で、それが肝心なところで試合に生きてくるというんです。野球選手で言えばイチローの物語を皆さんよくご存知だと思います。イチローパパは小学生のイチローと近くの公園で毎日激しく野球の練習をしていたそうです。それで小学生 3年生の頃からは息子をバッティングセンターに連れて行って、それで中3までの間バッティングセンターでも練習をさせる。1ヶ月5万円ぐらいかかったようです。毎日1700円、7年間で420万円をバッティングセンターにつぎ込んだ。 でここまでやるとどうなるかというと、それはもうスポーツの世界中のトップの世界どこでもそうなんですけれども、あの子は本気でプロ野球選手でも目指すつもりなのでしょうかという、そういう悪口が近所中から毎日のように聞こえてくる。で、イチロー選手の活躍の裏にはそういう涙の物語があったというのが分かります。世界ランキング5位の卓球娘を育てたお母さんの話を聞いたことがあります。幼少の頃から長時間練習させたわけですけれども、練習量がやっぱり常識外れであるということで、周囲から手痛い批判が相次いだ。あの頃は大変だったということでした。スポーツでも練習量を確保することで、それがあるとき高い質に変わる、良質転化があるというのです。で、次は短く勉強についてですけれども、英語の聞き取り練習なんかされたこと多いと思いますけれども、いつも聞き取れないのにある日突然英語が聞き取れるようになる、そういうことを経験した方もいらっしゃると思います。やはり聞く量というのが1000時間2000時間とこうまとまって取れないと聞き取り能力が進歩しない。また、受験勉強について、作家の佐藤正夫さんが言うには、彼は東京大学と同志社大学両方で教えた経験があるんですけれども、どちらの学生も頭の良さに差はない。いい話ですね。それでただ一つの違いを挙げるなら、それは毎日の勉強の量の違いであると。東大生なら1日に4時間以上勉強する、そういうふうに彼は言っています。良質転化の法則がここにも働いています。で、結論としては、私たちの教会生活も同じようなんです。日曜の朝だけ説教を聞いて、あと大丈夫かというと、やっぱり量が少なすぎて高い信仰の質はなかなか日曜の朝だけでは望めないということが分かってきます。イエス様を深く知り、その助けを体験するために、イエス様にとイエス様と向き合う時間を、例えば1時間毎日1時間今まで1時間も慣れた人には2時間取っていただけると、その量が信仰の質、イエス様への信頼の深さにある時突然変わるという話です。それまでとは全く異なる次元でのイエス様の助けを体験できるようになるというのです、という話です。で、例えばイエス様と向き合う時間といえば何かというと、一つにお祈りをする時間です。で、韓国の教会では金曜の夜になると決まってどこでも徹夜祈祷会というのをしています。夕飯を食べた後に始まる祈祷会で説教を聞き、賛美を歌い、その後部屋が暗くなって一斉に大声で通世祈祷というんですけど、みんなで大声で同時に祈り始めるわけです。ベラベラベラベラとみんな祈るわけです。で、その後3355家路に着きます。ところが中には夜中の12時過ぎまでずっと祈っている、そういう女性もいるわけです。で、私もこれは試しにと留学中に、みんなが帰った後も1時間2時間と真っ暗な部屋で、言葉を紡ぐこともなく、あーとかうーとか言いながらお祈りをしてみました。何度もやってみました。それで一人イエス様と向き合う、暗闇の中でイエス様と向き合うという時間を持つことができました。おかげで以前よりも少しはイエス様をもっと深く信頼できるようになりました。またイエス様と向き合う時間というのは、また一つに創価教会であれば水曜の午前9時半からこの場でなされている祈祷会に参加することでもあります。賛美を捧げて神様の御言葉に親しんで互いに祈る、それによって自分のうちにさらにイエス様が力強く働くのを体験することができるようになります。またイエス様に向き合う時間というのは、一つに 聖書の御言葉を読んで御言葉と格闘する時間です。週報にもありますこの聖書日課を読んで、イエス様の御声をここから聞き取ろうとするのも一つです。また主イエスに向き合う時間というのはもう一つ挙げるなら、それは聖書通読に励む時間でもあります。聖書を一度でも端から端まで読んだことありますでしょうか。最初読むのはなかなか大変です。でも一生涯に一度、できれば10回ぐらい通読をしていただければと願っております。ソウルのヨイドの純福音教会で1年に1回聖書通読をしましょうという運動をしたそうですけれども、ある方がそれがとても面白くなって何回も何回も通読したっていうんですね。で、彼は6ヶ月の間に聖書を36回通読したという話です。もうお酒飲みに行く時間ももったいない、神様の言葉がとても貴重だというふうにコメントされています。イエス様に向き合う絶対量を増やすことで信仰生活は新たな次元に突入する、つまり神様が自分を目覚めさせ成長させてくださる、そういうのを体験することができます。で、そういうのに慣れていない私たちとしては、初めはこんなことを続けていて本当に意味があるのかとか、壮大な無駄をしているんじゃないか、最初はそんなふうに思うかもしれません。さっきの空手の基本型の練習と同じです。しかし継続は力なりということで、イエス様に向き合う時間、その絶対量を増やすことで劇的な変化を体験することができるようになるのは、私も体験した通りです。また余談ですけれども、神様に捧げるのは時間だけでなく収入に関しても同様です。月定献金では年収の10分の1を捧げましょうとマラキ書3章に書いてあります。やったことのない方はぜひチャレンジしていただければと思います。私たちの教会からも弁証家アポロのような傑出した人物を育てていきたいと願います。教会に来ていない私たちの家族、息子娘孫に至るまで、ぜひイエス様の愛の中で育っていきたいと願うものです。で、そのためには信仰の先輩である私たち自身がイエス様と向き合う質の高い時間を持つ必要があるわけです。質の高い時間は最初から突然持てるようにならないので、助走として長い時間をかけて取り組むということが有効だというのを今日学びました。それを教会全体で取り組むことができれば、それが大きな力になるのだと分かります。中高生、今洗礼を受けたいというふうに考えていらっしゃる子もいますけれども、そういう子たちが育っていくためには、その子だけに期待するんじゃなくて、その子のために神様に祈るだけではなくて、まず自分たちも育っていかなくちゃいけない、ということなのです。主イエスと向き合う時間、例えば1時間とか2時間とか申し上げましたけれども、常識では考えられない量かもしれません。周囲から非難されるような長さかもしれません。しかし歴史的に傑出した人物を育ててきた教会というのは、その教会の裏にはその人と共に成長を果たした名もない牧師や名もない長老や名もない教会学校の先生がその裏にはいらっしゃいます。私たちの献身や自己犠牲があって、その後神様がその上に働いてくださって、明日の傑出した人物が私たちの教会からも生まれてくることになるでしょう。お祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今までの教会生活がこうだったからといって、私たちは長時間イエス様と向き合うということを 避ける傾向があります。もっと大事なことがある、見たいテレビがある、そう思って、食べたいものがある、そう思って、イエス様と向き合う時間が減ってしまっている毎日です。どうぞ私たちを強め助けてください。私たちがイエス様と向き合う素晴らしい時を過ごす、そういう習慣がつくことで、私たちの教会から傑出した主の働き人が育つと学びました。どうぞその通りになるように、私たちの教会、また全世界の教会を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。